FM マイズルをお聞きの皆さん、明けましてお
めでとうございます。
10代の扉の時間です。今年も10代の扉をよろしくお願いいたします。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には、私の他に3人の10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、さまざまな環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
明けましておめでとうございます。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。じゃあ次、せつなくん、どうぞ。
明けましておめでとうございます。定時制高校に通う、せつなです。今年も、自分なりに、頑張っていけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ最後、りょうちゃん、どうぞ。
明けましておめでとうございます。不登校中学2年生りょうです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、今年もこのような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ね、参りましょう。本日のテーマは、言っていたように、ヘルプマークについてです。
はい、
はい、はい、皆さんヘルプマークって知ってますか？
あ、まあ多少は
なんとなくは、
一応ニュースで見るとかね。
簡単に言うと、内部障害、見えづらい障害の方が、少しでもね、あの、見えづらいからこそ、頼りたい時に頼りやすい、感じに見えにくい障害を可視化するための、ものです、ヘルプマークというのは。
はい、
でですね、ヘルプマークを使うと、どんないいことがあると思いますか？
まあ、周りの人に自分がそういう内部的な、まあ、あの、目に見えないような、うん、あの、まあ、障害だったりとか病気を持ってるっていうことを、まあ、まず知ってもらえるっていうのが一つですよね。
うん、そうだね。まあ、ちょっと障害によってもね、ちょっといろいろ変わってはそう、メリットの部分はちょっと変わってくるんだけれども、まあ、一番は、掲げているように内部障害が、目に見えやすいという、ね、感じですよね。じゃあ内部障害ってなんやねんっていう話なんだけど
、例えば義足を履いてる方とか。
そうだね。
あと人工肛門とか、そういう内部障害っていったらそういう感じのことしか思いつかないけど、
まあ、体の病気とかそういう、
まあ、体の
身体的な、
うんうん、身体的なのもあれば、まあ、私らみたいに、あの、発達障害だったり、
うん、
とか、まあ、あとは補聴器つけてたりとか、
うん、
ね
妊婦さんのヘルプマークは、あれはまた別のやつ。
あれはマタニティマークだ。
あ、そうそうそうそうか。
まあ、同じ助けてもらうための理解されやすいようにって始まったものではあるんだと思う。
そうそう、あの、同じ、あの、趣旨ではあると思う。だから2つつけてる人もいそう。わかんないけど、私は見たことないけど、まあ、つけてる人もいると思う。
つけるつけないも結構やっぱり個人差ありますしね。
うん、あの、やっぱりそのつけてると、あ、この人なんかあるんだっていう白い目でね、
そう見られるから、そうそうそう、
そう、 見られたくない人は多分あんまつけてないんだと思うんだけど、うん、でも、うん、そのつけた方がね、やっぱりね、何かあった時に、あの、助けを出せる、
うん、
あの、周りがね、助けてもらえるっていうのが、まあ、一番いいかなっていう、
うん、
電車とかでも都会に行ったら見かけるけど、
いや、でも最近舞鶴でも見かけるよ。
ほんま、
あの、ラポールとか行ったら、あの、 2,3 人すれ違う、
うん、あたまに見るときある
よ、うんうん、カバンとかに下げている感じ、
カバンのチャックの部分に引っ掛けてる人
いたりとか、あとはリュックのなんかその紐の部分になんかつけるところあるじゃん、そこにつけ取って人もおってやし、うん、まあ、つけるところは人それぞれですけど、う
ん、まあでもなんやろうな、さっきもあれあのペタイムさんが言ってたけど、うん、あのまあ、僕自身もそういうタイプなんですけど、なんか周りからそういうこの人持ってるっていう目で見られるのがなんやろ、やっぱ抵抗があったりとかしたらやっぱ抵抗の中でつけれないっていう人もいると思うし、
うん、私の場合はあの今はつけるかつけないか迷ってるのよ、
うん、
理由としてはそのやっぱりそのグレーゾーンって呼ばれるその発達障害の中でも、うん、バリバリの発達障害 の, そ の, なんていうの手帳が必要なパターンの人と、うん、そうじゃないグレーゾーンの人がまあいるわけだ、うん、で私はまあグレーゾーン寄りだったりするから、まあ欲しくてもちょっとね取りに行きづらい、
うん、
障害の中ではあるの。だからその障害がこうなんていうの、そのヘルプマークのいいところっていうのはその出てるんだけど、そのグレーゾーンの私らみたいなのでも全然つけていいっていうのがあって、うん、あとは、まあ、怪我したばっかり怪我して治ったばっかりの人でもつけていいっていうのがあって、うん、あのちょっとあの例えば骨折してて、治ったばっかりでこけたらまた骨折するじゃないけど、うん、その危ないじゃないですか、
うん、もう 腕が折れてもう、うん、まあ、ちょっとは半分ぐらいは治ったけど、でもあとまだ腕上がらんとか、
う
ん、
そうそう、あのまだね治りかけだったり治ったばっかりで完治のすぐとかってまださあのちょっと やっちゃうわけやっちゃうって言うと失礼だな、うん、また骨折しそうになるときあるじゃないか、
うん、
だからそういう人も、まあ、つけていいってなってるから、あの舞鶴だったらなんか市役所の別館で取れるっていうのを聞いたので、
うん、
まあちょっと様子見て取りに行きたいかなと
思ってるよりも使える人の幅が広いんだよね。
そうそうそう
そう、 うん、そうやね、
もっとこう限定されているものなのかと思う。
まあ、でも
僕も
言て、
うん、話今話聞くまではそういう妊婦さんとか、うん、妊婦さんはまた認定マークだったそのまあ、 あの知的障害とか重度っつった重度の発達障害の人とかだけだと思ってたから、
う
ん、いい話が聞けた。
なんかグレーゾーンっていうところはなんかそこまで認められてないっていう認識やったっていう、
うんうん、だからまあ、私らみたいなそのグレーゾーンのね、うん、人たちでも使えるっていうことが分かったので、あの、まあ、もしよかったらここの中でその頼りたいけど、まあ、そこまであの勇気がなかったりする人たちはこの番組もし聞いてたらあの市役所とかに聞いて、まあ、ちょっとつけてみるのもいいなって思いました。私はそろそろ取りに行きたいけどまだちょっと勇気がないっていうちょっと遠いんだよ家から。
いや、そこ
そこそこ、うん、自分の中でやっぱり抵抗はあると思うけど、うん、僕自身もなんやろ、自分が持ってるものには抵抗はないけどやっぱりそういう風につけるとか取りに行くっていうのにはやっぱ抵抗あったりとかしますけど、でもやっぱり取ってもうつけてればなんか、まあ、自分なりにそういうもうつけてることにも抵抗はあるかもしれないけど何かあった時にやっぱり得ではないけどそういう風に助け船がもしかしたら出されるかもしれないっていう可能性を信じてつけてみるっていうのもありなのかなと。
で私は前多分言ってたか忘れちゃったんだけど、その私が今学校で入ってる団体の活動が学生を中心に、ヘルプマークを広めるっていう活動をしてるのね。で、まあ第一としては、まあ、学生中心に向けた、まあヘルプマークの周知もあるんだけど、学生でもヘルプマークをつけてる人がいるっていうことを、まあ、知ってほしいっていうのも、まあ、あるわけだ。 で普通ヘルプマークって大人の人が多い気もするんだけれども、子供でもねつけてる人がいて、でもしつけてる人がいたら助けてあげてね、声かけてあげてねっていうのを広めてる、うん、ということなので、この放送を聞いた人はそれを、知人なりなんなり、親御さんなりに、広めていってください。
唐突な設定。緊急時なんか裏に紙が書いてあって、 そこにどうしてほしいかっていうのが書いてあることが多いので、そういう倒れちゃったりとか、もうなんかどうしたらいいのかわからないってなった時は、
え、裏側見たらもう何してくださいみたいな、
ちゃんと書いてあるみたいなので、
う
ん、だからそこをちゃんと知ってるかだけで対応が変わってくるのかなって。
あ、でもそれは本当に僕も今知らなくて初めて聞いたから、広めるべきことやと思います。
そう、ヘルプマークっていろいろね、あの便利な機能があって、そのいろいろね連絡先とか、症状とかが書いてあるから、まあ、困ったり、その困ってる人がいて、その人がヘルプマークもし持ってて、あのしゃがみ込んじゃったりちょっと辛そうだったりしたら、ちょっと見てあげてくださいということで、次回のテーマを決めていきたいんですけれども、新年なのにそのことをすっかり忘れておりましたね、私たち、ね、
忘れてましたね
ということなので、来年じゃねえ
今年の、
うん、抱負を、次回喋っていきたいなって思うので、皆さん考えてきてください。
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、番組を応援して、すいませんリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773-77-0124 77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。この番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。ということでですね、また今年もこの10代の扉を、4人この4人で、頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しくやっていきましょう。
はい、
ね、はい、はい、ということで、それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。